30年以上前の出来事なんで、なんか自分がやったことではないように思もうすでに感じているというのもありますので、なんかちょっと恥ずかしかったですね。講師に恥をかかせるひどい教会だとね恥ずかしかったです。そういう教会だとちょっと思ったりしましたけど、まあ、今のは冗談ですので、で私は普段は私の教会の場所がですね、宮城県の黒川郡大平村という、仙台から20キロ25キロぐらい北に行ったところなんです。ですのでよく、沖縄の方たちはね、沖縄から来ましたっておっしゃればそれで済むんですけど、宮城県の場合仙台から来ましたっていうのは、仙台に住んでない人たちがそういう言い方すると、仙台に住んでる人たちはちょっと気に食わないみたいですね。で特に私は大平村っていうところに住んでるので、そこは人口が6000人ぐらいの村なんですけどもね、そこに教会がありまして、でまた偉そうな名前の教会でしょ、東北中央教会ってね、私の父がつけたんですけどなのでそういう教会を牧会させていただいてまして、まあ本当に過疎が珍しく進んでいない、そういう村ですね。仙台のベッドタウンとかまた工業団地があったりとかして、少し村としては少し珍しい村ではないかなと思うんですけども、そういうところで普段は牧会させていただいています。でも本当に住んでるのは結構お年寄りの方たちが多いので、そういった方たちに、本当に可愛がっていただいてというか、23年経ちますけど東北に行って言葉は分かりません。福岡九州西日本の方で育ったので、もう本当におばあちゃんたちが、秘密会議のようにしてね、それで私の顔をちらちらと見ながら話されると、なんかね多分悪口言ってんだろうなとかね、いろいろこう勘ぐってしまうんですけども、でもそうやってそういった方たちに本当に受け入れていただいて、ようやく村の方たちともですね、いろんな働きをさせていただけるようになりました。でもこういう話をしていると、何のために来たんですかってね、そういうふうに言われる可能性がありますので、皆さんと一緒に聖書を開きたいと思います。先ほど読んでいただいたピリピ人の手紙の4章の8節9節、新旧約聖書では終わりにとね、そのように出てきますけれども、新改訳聖書、新改訳聖書も新しいのが出ましたけど、前の版、第3版と呼ばれるものでは最後にと、そのように、この節は始まっています。もちろんよく皆さんもご存知だと思いますが、牧師や伝道者たちが最後にって語ると、そこからが長いんだってね、大体皆さんそう思われるケースが多いんじゃないかなと思います。私の父もよく説教していて、これ最後に終わりですとかって言った後1時間ぐらい説教したりとかね、そんなことをしていたのを昔はありましたけども、でもこの4章の本当に最後に、パウロは、大切なことを、2つ、言って、そしてその後に、神様が共にいてくださることの幸いについて語っています。で1つ目はそれは心に留めるということの大切さです。でもここで言われている心に留めるということは、もう一つ重要な言葉を私たちは見逃さないようにすることが必要ではないかと私は受け止めています。その重要な言葉はすべてという言葉です。ですからパウロはここではこのすべて、真実のこと、すべて、気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なことをという前に言っているこのすべてという言葉自体が、実は教会の中だけで起きる、また聖書の中だけで示されていることだけではなくて、この世の中で起きているすべてのことに私たちが目を留めていく、心を留めていくことの大切さを教えているのではないかと、まず受け止めることができるのではないかと私自身受け止めています。教会は、そして私たち福音を伝えるものとして生かされていますけれども、私たちが置かれている状況というのは皆さんもひしひしと感じておられると思いますけれども、それは教会とか、それから教会が大切にしている価値観とは違う 価値観の中に存在する、まあ、いわゆる私たちのこの世界に、世の中に置かれています。このフィリピンの教会も同じです。異教社会の中で彼らは、まあ、異邦人の教会の一つとして、彼らの教会が、まあ、構成されていました。そういう中で信仰を持って生きる、ともすると私たちクリスチャンはこう内向きになってしまう可能性があります。つまり自分たちのいわゆる仲間内だけで起きていることだけに目を留めてしまって、その中で神様働かれているということには気づくんだけども、でもそうではなくて、世の中で起きているさまざまな事柄の中にも神様の御手が置かれていて、そして神様はそこにも生きて働いておられるんだって、そういう感覚というか、そういうような理解、ものの見方を私たちが神様に今求められているのではないかということを指摘している聖書の箇所ではないでしょうか。ですからピーピーの教会もそうであったように、私たちもある意味異教の、そして全く教会、つまり聖書の価値観とは違う価値観の世の中に置かれているということ、そういう意味ではこうやって重なっていろんな考え方を持っている人たち、いろんな、思いを持っている人たち、まあ、そういうような人たちとともに私たちが歩んでいく、まあ、そういう中で、すべてという言葉を使うことによって、教会内、私たちクリスチャンの仲間内だけではなくて、文字通り一般社会、またこの世界を含めて私たちがしっかりと心を向けていく、そこに神様が働かせるということを私たちが信じて、また期待して歩んでいくことの大切さが示されているわけです。心を止めなさいという言葉は、心の方向性を示す言葉だと私自身は受け止めます。心を開いているかどうか、皆さんは心を開いておられますか。教会に来たら開けるけど、一般の社会に入ったら私は心を閉じてしまうっていう方たちも中にはおられるようですね。逆の方たちもおられるかもしれません。教会で心を開けないって、それはまたちょっと別の問題だと思いますけど、でもどちらにしろ私たちが心を向ける、でも心を向ける方向性というときに、私たちがやはり、しっかりと覚えておかなければならないのは、私たちクリスチャンというのは、他の人たちよりも、賢い、神様からの祝福を受けてますけれども、他の人たちよりも何かに優れているというわけではありません。私はバプテスの神学校に行かせてもらいましたけど、でも信仰生活はほとんど、ペンテコステの教会の中で過ごしました。私の父もペンテコステの、牧師ですし、まあ、そういう中で育ったので、どちらかというと教会の中で起きていることだけにこう心を向けやすい、まあ、そういう傾向の強い、そういう中で育ったんではないかなと、そんなふうに思っています。ですので、何かこう自分たちの中で起きていることが一番すごいって、そういう具合に思いがちですけども、実はそうではなくて、教会の外にもたくさん賢い人たちがいるわけですね。まあ、そんなの言われなくても分かってるっていう顔をして私の方を今見ておられますけど、意外になんかクリスチャンって、私たちは神様から祝福されてるんだから、私たちが一番よく分かってるって思いがちではないかなと、そんなふうに思います。また取り立てて、道徳的というわけでも実はないんではないかと、皆さんを前にしてね、言うのはちょっとはばかれるんですけど、私は牧師の子供として教会の中で育ってきて、教会の外の人と教会の中の人と比べたときに、どちらが、まあね、もう平べったく言うといい人たちが多いのかって、ね、勇気を持って言わせていただきますけど、あんまり変わんないです、そのパーセンテージは。残念なことに、本当は教会の方がね、なんかこう安心してって思うけど、でもそういうわけでもないんですよね。現実問題として、より道徳的というわけでもないんですね。でも違いがあるとするならば、それは私たちが神様のことを知っている、それだけではなくて、私たちは人間であって、 失敗もしやすいし、また過ちも犯すことがある、罪を犯すこともあるわけです。そういうような私たちは、弱さを抱えながら歩んでいるものとして、そういう弱さにもしっかりと目を向けていかなければならない。私たちはそういうような存在ではあるということを、忘れてはならないのではないでしょうか。だからあのドイツの、復興のために、特に前の世紀20世紀に、大統領として活躍したバイツェッカーは、人間が作る法律とかさまざまな秩序の大切さを、教えています。彼はある本の中でこのように言っています。社会的倫理規則規範なしで人間が平和に生きることは不可能です。まさしく平和のためにこそ共に生きるための諸制度を必要とします。それがないと混沌に身を任せることになってしまうでしょう、という具合に言っています。とてもある意味深みのある言葉ではないかなと、そんなふうに思います。もう一つ私たちがこのポイントに関して覚えておかなければならない、つまり神様がどういうお方なのか、神様がどういうように私たちに働いてくださるのかということを考えるときに、私たちの心を止める範囲というものが広がっていくのではないか。つまり神様は神様を信じている、つまりクリスチャンのためだけの神様ではないんですね。つまり神様はそんな小さなお方ではなくて、この世界をお作りになって、そしてこの世界をご支配くださっているお方である。そのお方の主権の中に私たちは生かされている。だからクリスチャンだけを通して働けるのだけ、もちろん多くの働きをクリスチャンを通してなさることは間違いありません。でもそれ以外の方たちをも神様は用いてくださる。イエス様のことを私の救い主として受け止めていない、告白しないような人たちを通しても神様は神様の御心をなさることがあるということ、それに対して私たちが心を開いておくことが必要であるということ、だからこそ私たちは神様はどんなに大きなお方であるのかということにしっかりと心を止めておく必要があるということを、この聖書の箇所を通しても知ることができるのではないでしょうか。聖書の中には本当に神様がなさることに心を止めた方たちが登場します。特に、思い巡らしていたとか心に留めていたという言葉で思い出すのはイエス様の母マリアです。ルカの福音書などではそういう表現が2回ほど登場します。マリアはこれらのことをすべて心に収めて思い巡らしていた。また、ルカの福音書2章の51節では、母はこれらのことを皆心に留めておいたと書いてありますね。いろんなことが起きて、私たちには分からないことがあるかもしれないし、もしかするとこれは本当に神様なのかなって思いたくなるような出来事の中でも、私たちはいろんなことに心を開いておく、心を留めておくことが必要であるということです。ヘブル人への手紙の2章の1節にこういう具合に書かれています。私、新改訳聖書でお読みしますが、ですから私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて、心に留めること、そしてその後にこういう具合に表現されている、押し流されないようにしなければなりません。つまり神様がこの世の中でも働いておられて、神様の素晴らしい、神様の御心が行われているんだということに心を開いているならば、私たちはこの世の中の流れに押し流されないで、神様がなしてくださる、神様に期待しながら、私たちの歩みを進めていくことができるんだと、まさにこの言葉は私たちに示しています。そして2番目のポイントです。2番目のポイントは実行するということです。実行しなさい。心に留めるだけではなくて実行しなさい。でもここではパウロは視点を変えています。あなた方がパウロから学んで、またパウロから受けたこと、教えられたこと、またパウロについて、新教大学聖書ではについて聞いたこと、書いてありますし、またパウロがやっていることを見たこと、 ですからパウロ自身は、彼は語る人だけではなくて、彼自身実行する人でした。ですからそれを実行しなさいと、そのように教えています。つまり世の中で起きていることにも心を開くんだけれども、私たちが実行するのは神様が私たちに与えてくださる御言葉を通してであるという、世の中でいろんなトレンドとかね、流行がありますけども、まあ、そういったものに私たちが心を止めることはもちろん必要なことかもしれません。特に良いものであるとするならば、私たちはそれらをしっかりと受け止めていく必要があります。でも実行するのは、パウロはここではっきりと語っていますけれども、それは聖書、パウロを通して私たちも学ぶことができること、神様の御言葉を具体的に私たちが実行していくということを進めているわけです。ヤコブの手紙の中にこういう言葉があります。1章の25節。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。ヤコブの手紙は、信仰というのは実行することと一緒になって初めて生きたものになるというふうに教えています。ですからこの言葉の前後も少し読んでおきます。御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。でもその神様の御言葉に心を留めるして、そしてそれを実行する人は、その行いによって祝福されると、まあ、そのように続けられています。私この先生の言葉結構好きです。私は寝相が悪いんですね。すごく悪いんです。本当に寝返りを打つときに、今はそうでもないらしいんですけども、まあ、眠ってるか、私はどういう寝返りを打ってるか自分では、ね、分かりませんから。でも妻がね、若い頃はなんかこうボーンってジャンプするような寝返りしてたみたいですね。だからドーンって、だから時々妻は起きて私のことを蹴ってベッドから落とそうとしてましたけど、まあ、それも今のは冗談ですからね。でもそういう寝相が悪いので、だいたい朝起きるとですね、髪の毛がこんな感じになってる、ものすごい状態になってます。もう本当に、でも若い頃からっていうか、もうね、学生の頃から苦労してました。まあ朝シャンができるような環境だといいんですけども、そういうのができない場合はもう自分でこう濡らしたり、なんとかしてね、ドライヤーかけたりとか、一生懸命直さないといけないですね。まあ皆さんの中にもそういうね、髪質の方がおられるんじゃないかなと思いますけども、で私はですね、結構もうそれに時間をかけるっていうのは分かってるので、まあ、昔から早起きをするんです。でも皆さん、仮にですよ、今日もこんな感じでした。朝もし私が鏡で私の顔を今朝見てね、そのまま何にもしないで、いいですか、そのまま何にもしないでここに来たとするでしょ、多分友達先生は私を教会に入れてくれなかったと思います。そもそもホテルに迎えに来られた方に、的吉さんに、先生今日ちょっとお断りしたいんじゃない、お断りしたいんですっておっしゃったかもしれない。まあ、それぐらいこうなんですよ。でその御言葉を聞いて実行しないというのが、まさにそういうような状態ですよという。御言葉が神様から私たちに示されるのは、私たちが変わるようにって示されるんですよ。聖書の言葉は誰かを攻撃するとか、誰かを変えてやろうとかっていうようなために神様与えられているのではありません。もちろんお互いが教え合い、訓戒し合い、ね、そういう必要性もありますけれども、でもほとんどの場合、御言葉が示されると、何が示されるかというと、自分が変わる必要があるって、自分が成長する必要がある、自分がもっと神様との親しい交わりに歩む必要があるということを示されるわけです。でもそれを、せっかくそのようにして神様は鏡のようにして私の姿を見せてくださっているのに、それに対して私たちが答えないとするならば、 まさにここに出てくるようですね。自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようですって、自分を眺めてからそれで立ち去ってしまうんですよ。だからこそ御言葉を私たちは行っていく、実行していく、そのように神様は導いてくださっているわけです。神様ご自身は私たちが生まれる前から私たちのためにどのように歩むべきかを、それぞれの人生を神様はちゃんとプランしてくださっています。エペソ人への手紙の2章の10節に皆さんもよくご存知の有名な言葉がありますよね。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。皆さんがまだイエス様を信じる前から、私も小学校の4年生の時にイエス様を信じる決心をしました。その前から神様が、私がどのように歩むことが神様のためなのか、神様に従って生きることなのか、でその良い行いも神様、そのエペソ人への手紙の2章の10節ではあらかじめ備えてくださってる、ちゃんとプランしてくださってるって。もちろんそれぞれ違います。私たちはそれぞれ神様が歩ませてくださる人生があるので、私たちはその人生を神様に従って歩んでいくときに、私たちを通して良い行いがなされていくんですね。で、聖書の中には実行するときに何を動機とするべきなのかということも書かれています。パウロがコリント人への手紙の中で第一の手紙の16章の14節で書いてますね。すべてのこと、一切のことを愛をもって行いなさい。つまり愛が動機ですよって、愛が理由ですよ、そのようにここでは教えています。私たちの実行するときに何を理由に、私たちがそれを具体的に行っていくのか、それは愛を動機としていくということです。そしてさらにピリピリとの手紙の2章の14節、すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。神様がおっしゃること、神様が示されること、神様の御心だって、これは良い行いだって、神様は備えてくださってるって、もう明らかに分かっていること、それを私たちが行っていくときに、私たちはつぶやいたりまた疑ったりせずに、それを行っていくことへと神様は導いてくださっている。で、そうすれば、これが3番目の、大切なポイントだと思います。そうすると神様が共にいてくださいますよ。でもどんな神様なのか、それは平和の神様です。平和の神があなた方と共におられます。神様は私たちと共にいてくださるお方です。そして神様が共におられるということは、私たちに神様が全部必要なものを備えてくださる、教会の中でよくこれを祝福されるとか祝福してくださるとか、そういうぐらいに表現しますけども、まさにそれがここで語られているわけです。創世記から私たちが見ていくときに、神様が、私はあなたと共にいるというたびたび語られました。アブラハムに対しては、実は聖書の中には、あなたと共にいるというような表現は、あまり出てきません。まあ、間接的に それと分かるような表現はありますけども、でも、もうアブラハムって言ったらもう神様と共にまさに歩んだ人物ではないかなと思いますので、別にそう言う必要なかったんではないか、アブラハム自体がもう神様あなたが一緒にいてくださらなければ私はどこにも行けませんというね、そういう人だったんではないかなと思います。息子イサクに対しても創世記の中で、私はあなたと共にいてあなたを祝福しようって、アブラハムの孫のヤコブに対しては、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの約束の地へと連れ戻そうって、そして私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないって、そのようにおっしゃいました。モーセに対しても、私はあなたと共にとおっしゃった。ヨシュアに対しても、私は あなたと共にいると、そのようにおっしゃってます。まあもうこうやって読んでいくと、もうほとんど全ての神様と共に歩んだ人たちに対して神様ご自身のからまず約束されてますよね。あなたと共にいるって。もちろん皆さんもご存知のように、私たちは大宣教命令を通して私たちにもこの約束が与えられています。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと、そのようにおっしゃってくださっておられます。そして共におられる私たちの神様は平和の神様です。イザヤ書の9章の中にその表現が出てきますよね。共におられる方が平和の君と呼ばれると、そのように書かれています。イエス様ご自身もまさにその約束を成就するために人としてやってこられ、そして私たちに平安を平和を残していかれました。だからヨハネの福音書の14章の中でこのようにおっしゃいました。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を探してはなりません、恐れてはなりません。神様が与えられる平安というものは世の中が与える平安とは違う。皆さんは生命保険に入っておられますか？別にセールスをしようと思ってるわけではないんですけども、まあ、私のいとこが保険会社やってるので、まあ、お入り用の際には、ね、声かけていただくといいかなと思いますけど、なんかこう人間のシステムで、まあでもその生命保険とかああいう保険のシステム自体は実は教会から始まってますね。特に牧師の家族を、いわば相互保持の、お互いに守っていくというか、まあ、これは生まれた時代はですね、牧師たちが早死にしてました。もう牧師たちは本当に一生懸命働いて伝道して、そういう時代でしたので、僕たちは早死にしていたので残された遺族である、まあ、奥様だったりまたご家族をどのようにサポートしていくかという、そういうような発想から保険が始まったと言われています。まあ、ここでテレビの番組だと諸説ありますとか書かれてますけど、まあ、諸説あるんですけど、でも多分それが主な理由ではないかなと、そんなふうに私は聞いております。でそういうような、まあ、人間が考え出したある意味良いシステムもあるんですけれども、私たちにとって最も私たちに安心を与えるものは何なのか。ついこの何週間かの間に、ね、金融庁だったりとか厚生労働省がいろんなことを言いましたよね。老後皆さん2000万円ですよ。そしたらその次の週に出てきました、老後3000万円ぐらいいるとかね、どっちなのってね。で私たちは、私なんか妻と話をして、そんなお金牧師にあるわけないじゃんってね、途端に心配になりました。こうやって共に主がおられるって言えね、語っている本人たちが、でも現実的な話になるとすごくそういったことで私たちの心が騒いでしまうんです。だから私たちはそういうようなものでの安心に生きているんじゃないんだということを何度も何度も思い返す必要があるんですよ。私の知り合いの牧師、アメリカ人の牧師ですけども、彼の口癖があります、ね、クリスチャンの最悪は天国だから大丈夫よって言うんですね彼。つまりどういうことかというと、私が例えば来週インドに行くんですけども、あ、今週の火曜日がインドに、インドで仮にですよ、そういうことは起きないようにぜひ祈っていただきたいですけど、ヒンズー教徒のからの迫害激しい地域にある神学校なんで、教会開拓をする、教会増殖をするような、そういった働き人がどんどん送り出されている、そういう教会なんです、そういう神学校なんだけど、まあ、そこに行って、仮にですよ、過激派のヒンズー教徒の方が来られて、で私がそこで殉教の死を遂げたと。そんなニュースがフェイスブックで上がらないようにね、皆さんに祈っていただきたい。だけどぜひ覚えていただきたい、私にとってはそれはある意味最悪な出来事かもしれないけれども、では私にとってはもう天国に行くことになるわけだから、人間的には最悪の出来事かもしれないけど、でもそれはある意味最高の出来事になる。そういう 私たちは価値観というか、そういったことを大切にしながら歩んでいくことが必要ではないか。神様が共におられることがどんなに私たちにとってそれが確実なことなのか、それを私たちにこれらの聖書の言葉は教えています。私があなた方に与えるその平安は平和は世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。もう一度ピリピ人の手紙のこの聖書の箇所をお読みいたします。パウロは言いました。私から学んだこと、受けたこと、私について聞いたこと、見たことを実行しなさい。つまり心を開いて心を止めていくことと同時に、私たちが具体的に神様から示されたこと、神様が導いてくださっていることを実行していくときに、その時に私たちは体験できるんです。そうでないと体験できないというわけでもないんだけれども、でもより私たちは神様が共におられるということを体験しようと思うならば、そういう体験に私たちが毎日の生活の中で生きようとするならば、私たちは神様がこの世の中のだけでもなしておられることに目を留めながら、心を留めながら、そして示されたことを具体的に実行していくときに、そこに、ああ神様私と共にいてくださるということが分かるっていうんです。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。新旧約聖書では、そうすれば平和の神はあなた方と共に、こちらの訳の方が私好きですね、共におられますって、おられるでしょうとか、おられたらいいですねって、そのために祈りますとは言ってないんですよね、パウロはね。ここであなた方がそのように歩んだら必ず神様は共におられることを分かるよって、その時にその神様は本当に平安を与えてくださる方だし、平和を与えてくださる方であるということを体験的に知ることができる。今週1週間、そしてこれからの歩み、平和の神が皆さんと共におられます。そのことをぜひ体験していただきたい、それを味わっていただきたい。私は醍醐味っていう言葉が好きなんですけどね、息子が小さい時に大きなゴミとかね言ってましたけど、違う違うって、もう本当に味わうことなんだって、それを体験してこれすごいって思う、まあ、今風に言うとやばいって感じることだって説明したことを覚えてますけど、その時なんか分かってるのかな分かってないのかですけど、皆さん、私は神様が共におられるということの醍醐味をクリスチャンたちが味わっていく時に、前の人たちは気づくんです。って何が起きてるのって、なんでこんな状況の中にいてるのに、なんでこんなに平安なのって、平和な顔してるのって、ニコニコしてるのって、そういう具合に多くの人たちが私たちのところに聞きに来る。私たちはそういう時に大胆に神様のことを明かしすることができるのではないでしょうか。そうすれば平和の神があなた方と共におられます。お祈りします。神様、感謝します。あなたが今日私たちをこの礼拝へと導いてくださいました。あなたが共にいてくださったからです。またこのようにして神様、あなたの御言葉に耳を傾ける時が与えられました。神様、どうかあなたが成しておられるさまざまな事柄に、この世界の中で起きているさまざまなあなたの御業に心を止めることができるように助けてください。そしてあなたが本当に確かに生きて働いておられるお方であるということを知ることができますように、またあなたが私たちに示されることを具体的に実行していくことができますように、神様、そのことを通してあなたが共におられるということ、平和の神であるあなたが私たちと共におられて導き、助け、慰め、励まし、また私たちを通してあなたの御業を成してくださるということを私たちが知ることができますように、体験することができますようにお導きください。感謝して主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。